はようございます。パウロは主において喜びなさいと勧めます。理由は主が近くにおられるからです。近くというのは言い換えれば共におられるということです。まことの神があなたの傍らに共にいてくださるので喜びなさいということです。思い煩う、そういうことが書いてあります。どんなことでも思い煩うのはやめなさいと。思い煩うというのはくよくよする、悩むこと、精神的に思い詰めたりするようなことを指して言われます。この思い煩いは時に人の心を支配します。そこで、パウロが勧める、共におられる、近くにおられるということを思い起こして考えれば、この思い煩いを知っていただく機会に、神に、主に知っていただく機会に恵まれているということではないかと。知っていただくということですね。知っておられるのではないか思うんですけれども、いや、自分の口から、自分の心から主に聞いていただく、知っていただく、実はこれが大事なことだと思います。黙祷をしましょうってよく言います。これもとても大事なことだと思いますけれども、黙祷をしているときに心で神様って呼びかけて、どれだけ祈っているでしょうか。自分の経験からすると時々ですね、何を祈っているのかわからない、始まりと終わりがくっつかない、そのようなお祈りをしていることがあるんですね。黙祷しましょう、そういう時に。これでは自分の思い煩いがどういうものなのかということも、実は自分自身が分かってないのかもしれません。口に出して自分自身でも自分の発する言葉を聞いてみたらいいだろうって思います。そうすると自分の心から現れてくる言葉が、思いがまとまっていく。支離滅裂だったら言葉を言い換えればいい。くどくどならないように明確に言葉にしていったらいい。そしたらよくわかる。このよくわかった言葉を主は受け止めてくださる。数年前に ちょっとやらかしたことがあります。今の仕事の中で、会社の駐車場で、その宅配業ですから、同業の人、あるいは 親会社の人、そういう人がまあ百数十人、200人ぐらいいるんじゃないかなと思います。でそれぞれがまあ8割方ぐらいですかね、車で出勤してるんですね。だから広い駐車場に、通勤用の車が次々に止まる、あるいは会社のその仕事のための車も駐車している。だから本当にひしめき合ってる感じがあります。で、所狭しとその車が並んでいるっていう状況ですね。その中で配達の準備もするんですね。荷物を車に積み込んでそして配達に出かける。私たちは、まあ、下請けの方ですから、だから社員の方たちよりも早く来て配達の準備をし整えて先に出てしまうようにしています。まあ、そういうことをしているんですけれども、まあ出発するときに社員さんの車に接触したことがあるということです。まあ駐車中の車で、彼はもうすでに車内に行って車にはいないという状況です。見ると擦れた跡がある。自分の車はねガタガタなのでちょっと擦れても大したことはないと思うんですけれども、相手の車は新車でした。まあ一緒に仕事をしている仲間にこういう場合どうしたらいいだろうかって聞きました。誰も見ていないならほっとくこともできるけどという意見がありました。逆の立場だったらどうなんだろうかと思います。自分たちの仕事は時間が勝負のところがあります。早く出かけていってお客さんがいる間に配達を済ませていくという時間が勝負だから、余裕を持って仕事をしていくためには後でそれを解決させるという手もなくはない。けれども心がやっぱり引っ張られるですよね。だからその引っ張られるような重たい心を引っ提げて逆に出かけていくともっとひどいことを起こすことがあるかもしれない。したがって遅れることはよしとして、そして他人に迷惑をかける、通常の仕事をしている人たちに報告をしてここでこうしましたっていうことを見てもらわないといけない。そして関わってもらわないといけない。余計なことに対して迷惑をかけてしまうということもあるわけですけれども、しかし今起こったことに対して今それが大事なことかなと思わされました。まあその中でまあ祈っているわけですけれども、神様やらかしてしまいました、解決を導いてください、今ここでこれからすることを導きください、自分のことは立ち遅れていきます、どうしようもありません しかし受け入れる力を与えてください。こうしたことをお祈りをして、あとはお任せしていく結果を神様はもう知っておられると信じて、結果はお任せしていく。会社に報告した後、すぐに担当者が駆けつけて警察を呼び、必要な手続きをして、そして1時間ちょっとで仕事を始めることができました。よかったです。普通に仕事をして普通に終えていくことができました。文句の一つは言われましたけれども、すいませんって謝って、迅速にことを終わらせようとしたことを受け入れてもらえてたと思います。その後は何のお咎めもありません。接触して傷をつけて必要なことをする、それで実は家族にも修理費用を出してもらわなきゃいけないので、お金を出してくれってお願いをする。たまたまコロナ禍で政府から支給されたお金がありました。それに加えて、コロナ禍っていうのは皆さん思い出してください。2020年ぐらいの時、家から出ませんでしたよね。皆さん物を頼む時に宅配業をよくよく利用したんです。私たちその分忙しかったんです。忙しいということは売り上げも上がって、しかもですね、在宅率がよくって、行けば絶対にいるという現象があったので、本当に楽なのに大変おいしい仕事をさせてもらいました。そういうこともあって、本当にちょっとした失敗だったけど守られたなって思いました。ありがたいことがこうしてあったなって思います。不安なことは最初やったことで、あっって思って、どうなるんだろうかって、どうしたらいいんだろうかすぐ思うんですけれども、でも一つ一つ共にいてくださる、傍らにいてくださる主に祈っていくと、なるほどっていうことが与えられていくんですね。こういうことを、まあ小さな自分の僕の出来事ですけれども、パウロは自分自身のことで本当に大きい経験をしてきているんです。第二コリントの11章の23節以下、もうここの箇所は何度も何度もパウロのことを紹介するのに引用する箇所だと思います。ちょっと読むだけでついていけない箇所でもあります。こんなふうに受けてきたのか。でも堂々と彼は手紙に、自分の手紙ですからね、偽りを告げてるんじゃないんだろうと思うんです。本当に受けてきたことをここで表してるんです。ルカ、使徒言行録はルカが書いていますので、別の人の目が入っています。手が入っています。思いが入っています。手紙というのはそうじゃありません。書いた人のそのままの思いが表されるものです。だから ここはパウロの本当の思いだなというふうに考えていいと思うんですね。まあ本当は前の16節から言うといいと思うんですけど、もう一度言います。誰も私を愚か者とは言わないでほしいっていう、そこのところが大事なんだと思うんですけれども、長いので23節からにします。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。彼らっていうのは使徒と呼ばれる他の人たちのことです。彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことも比較できないほどに多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度。40に1つ足りないというのは、40回打ったらその人は死ぬって言われている回数なんです。瀕死の重傷をそれで負いましたっていう意味ですね。鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。一体どれだけの期間にこういう目にあったんだろうか。本当に大変なことだって思わされます。私たちだったらどっか辞めてませんか。こんな目に遭うんだったらちょっと距離を置いとこうって思いませんか。しかしその上にですよ、この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。厄介事、どういうものなんでしょうか。親しい人が何か言ってくる。迷惑なことをしてくる。これもあるかなって、厄介事っていうんですから、家族の一人がとかね、親族がとか。まあパウロの場合は旅行ばっかりしてますので、パウロについてくる人たちのその厄介事があるのかもしれません。エパフレデテが病気だったとかいうことがあります。そういうことを一つの厄介事というふうに数えているかもしれません。教会についての心配事、コリントの教会から使者が来た、もう分裂騒ぎで大変ですよ、それはどうしたことかって、普通はそういう気持ちになりますよね。それを受け止めてどうしようか、画策をして組み立てて手紙を書いて情報を収集して、何を示したらいいって言っていったらいいか考えて、その方法を講じていく、方策を講じていく。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誰かがつまずく、親しい人がもうこんなことやってられないって言ったら、お前って言ってイエス様のことを諭すんですよね。そういう人ですよパウロは。そのパウロがどうしてイエス様に背を向けないのか。彼は思い煩うのをやめて共にいてくださる主に祈るからですよ。言葉にして、この厄介事について解決を与えてくださいって願うからですよ。 その方法についてどうしたらいいかって尋ねるからですよ。そうするとあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうって言いますけど、あなたに言ってることじゃなくて、私は本当に守られてきたんですよ。そういうことですよね。この手紙が、フィリピンの手紙が書かれているその時も投獄されている、現在進行形で進んでいる、そういうストレスの中にありました。そのことを受け止めて感謝して、感謝するんですよ。僕は時々言われたりするんです。あんた感謝足りませんよって言われたりします。まあ口数少ない方の人間だと思いますので、だからおとなしくしていると何か何も言わないなって言われて、何か言いたいって思った人が、お前感謝することが少ないよって言うんだな思いついて言うのかなって思ってるんですけれども、感謝、あの時はこうしてくださいましたよね、この時はこういうことがありましたよね。旧約聖書を読んだら、イスラエルの神に私たちの祖先をエジプトから導き出してくださった神です。そうやって祈るんですよね。何度も何度も繰り返し旧約聖書はそのことを記していますよね。私たちにしてくださったことは何ですか。ありがとうございます。その言葉もそばにおられる主は聞いていてくださる。投獄監禁するということは、そのものに対して社会的に更生することが求められています。パウロの時代も審判を下した内容について、内容に沿って更生するように、まあ、支配者に従えとか、ローマの法に従えとかいうことが求められたんだろうと思います。使徒言行録の16章の16節以下、ごめんなさい、4章の18節以下はペテロたちが、まあ、拘束をされるわけですけれども、そこでサンヒドリンの大祭司はイエスの名によって伝えることは禁ずるって命令してるんですよね。命令ですよ。審判は下って命令されてるんです。イエスの名によって語ることを禁ずるって。でも彼は誠の神の御旨を行うって、御心を行うって宣言するんですね。神がなさったことを誰が黙っていられようかって言うんですよね。その奥底には十字架の死から3日目に復活させてくださった誠の神への感謝があふれてるんだと思います。パウロ自身がそのように神への感謝を本当に心に豊かに持っていた。だからイエス・キリストによって受けた使命を変えることは一切なかった。目標が与えられて、その目標に目指して走り続けるということを言うことができた。人知を超える神の平和、 彼自身が神様からいただいている豊かな恵みの一つ、それを私たちにも得なさいって、思い煩うのはやめて言葉にして生きなさい、いやそこに感謝を込めて、私を救ってくださった神様、本当に感謝いたします。今ここに導いてくださっている神様、本当に感謝いたします。ともなる人たち、同じ信仰を持つ人たちをこのように与えてくださってありがとうございます。感謝する言葉はいっぱいありますね。そしてこの目に、この心にあなたの御言葉を見させてくださり、授けてくださり、ありがとうございます。私を支える、勇気づける、導く御言葉を与えてくださり感謝いたします。生きた言葉が今心の中にあります。あなたは生きておられます、そう言える言葉があるんですよね。そうした祈りは本当にリアルですリアルに救われていきますね。人知を超える神の平和、それは私たちに授けられるものです。だからパウロが言うように言葉にして祈りましょうよ。パウロは本国は天にあるという信仰を表しています。十字架につけられた主イエスを思いつつ歩み、主イエスを通して表された神の恵みに心を開いて、心を込めて感謝を表して、そして自分も本国に行くんですって言ってる。その道を与えてくださって感謝いたします。誰が、私が、隣の人をそうしてくださってありがとうございますという感謝もありますけども、重要なことは私がっていうことでしょう。原田博士が、名前、自分の名前言っていいですよね。原田博士がそのようにしていただいている、感謝いたします。そのようなことが与えられている。まあ本当にパウロの言うようにしていきたい。現代は思っても見ないようなことが起こります。1970年の秋に南名古屋教会は街道を建造し、新しい伝道所としての歩みを始めました。教会の本当に船出があったんですけど、でももうその秋に始まったんですけど、クリスマスに問題が起こりました。 隣の人から、隣接する隣の家からうるさいという抗議が入ってくるんです。びっくりしました。本当に祈って喜んで始まったんだけれども、そういう抗議が出てきて、まあ、中学生でしたけども本当にどうするんだろうって思いました。早速対策を講じました。騒音の測定をしました。確かにちょっとうるさい。普通のレベルよりもちょっとだけ高いのかもしれない。音がですね、出て賛美歌を歌うときなんかだから、窓を二重窓にして音を遮断するように工夫したんです。でもそれでもうるさい人にはうるさいんですね。でも教会がそれに対して対応するという真摯なことを、姿勢を示したことによって、その隣の子供が教会学校に来るようになっていました。まあうるさいと言っていたのはお父さんなんですけれども、他の人はうるさいなんて言わなかったんですね。最近娘が障害がちょっとあるんですけれども、発達障害があるんですけれども、音にすごく敏感なんですね。それは敏感というのはどんなふうにかというと、聞かなきゃいけない音もテレビの音も騒音も同じようなレベルで聞こえてしまうという。だから耳にイヤホンをして自分の聞きたい音を聞くようにしてるんですけれども、そういうふうに聞こえるっていうことですね。ああそんな人が、あの人もひょっとしたらそうだったのかもしれないって思う。気になる音は騒音に聞こえるということですね。まあ後々に増改築をしてさらに遮音性を高めるような構造にしてるんですけれども、教会でコンサートをするなんていうと後からうるさかったっていうクレームが入るんですけれども、そういうことを本当に聞きながら、うるさいんですよね、申し訳ありません、でも教会の目的を果たしていきたいと願って祈りながらしています、本当に申し訳ないですけれどって言いながら、まあ教会の働きを進めていったっていうのが事実ですね。教会に人が集まると何か起こってくるんだなということですね。でもそういう言葉に翻弄されることなく、いや対応します、できることはできるだけ全てのことに対して対応しながら前に進む、むしろそういうところから救いを必要としている人も来るかもしれない、別の意味の解決があるかもしれない、神様が用意してくださっていることがあるかもしれない。本当に私たちに与えられていることがある。だから思い煩わずに言葉にして祈っていきましょう。個人的なことも社会的なことも友人関係も近所の人のこともいろんなことを含めて祈っていきましょう。聖書の言葉に解決を求めてみましょう。神様の導きに沿って御言葉から力をいただくことがあります。そうしたことを繰り返し繰り返し蓄えて、その度に感謝を、解決をいただいたら感謝を込めてまた 祈っていく。まことの神に、私たちの傍らにいてくださる主に、感謝を込めて祈りつつ、また共にこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、お導きくださっていることを心から感謝いたします。大山姉妹が脳梗塞で倒れられ入院しておられます。すでに神様が聖霊を注ぎ救いの恵みを授けてくださっていることを感謝いたします。その信仰の道を日々歩んできた姉妹ですから、あなたが今も捉えてくださっています。その心の内に本当にあなたが働いてくださり、お導きくださることを信じます。どうぞふさわしい歩みを日々なさしてください。ご家族の上にも望んでくださり、特に娘さんののりこさんの思いを神様が本当に捉えてくださり、共に祈り歩むことができるようにお導きくださいますようにお願いいたします。祈りを必要としている人たちがたくさんいます。神様、私たちはその人たちの思いを受け止めています。どうかあなたがこの新しい一週間も共にいてくださり、導いてくださいますように。共に過ごしたり、共に語らったり、共に祈ったりする機会がありましたら、どうぞその間にあなたも共にいてくださり、あなたの御旨に沿ってお導きくださいますようにお願いをいたします。あなたの平和はあなたを信じる者たちにあなたから与えられるものです。どうぞ皆によって授けてくださいますようにお願いいたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。